聖書を読みいたします。今日の聖書箇所は使徒の働き9章1節から9節まで、新改訳聖書2017年版新約聖書の250ページです。使徒の働き9章1節から9節、新改訳聖書2017年版新約聖書の250ページです。さて、サウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと行き巻き大祭司のところに行って、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は木に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず、食べることも飲むこともしなかった。以上のところから、改心を導かれる主と題しまして、鈴木手元先生より御言葉を取り継いでいただきます。
ございます。
おはようございます。
今朝も皆様とともに礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。慈しみ深い私たちの造りにしどられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。新型コロナウイルスの拡大する中でありますけれども、こうしてオンラインと対面の併用で今朝も礼拝を守れます恵みを感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちが抱えているいろいろな悩みや心配事を今あなたの御前に置いて、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いてください。御言葉を語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ここまで使徒の働きの8章を読んでまいりました。ステパノの殉教を皮切りに、エルサレムの教会は激しい迫害を受け、人たちはユダヤとサマリアの諸地方に逃れました。 そうした大きな悲しみと混乱の中にありながらも、信徒たちは逃れた先々で御言葉の福音を述べ伝えたのでした。ステパノと共に7人の執事に任じられていたピリポはサマリアに下って行き、人々にキリストを述べ伝えました。そして何世紀にもわたってユダヤ人と対立していたサマリア人たちもキリストを信じる者たちの仲間に加えられ、一つの神の民とされたのでした。さらにピリポは主の導きによってガザへ向かい、そこで出会ったエチオピアの宦官に聖書を解き明かし、イエスこそ苦難のしもべでありキリストであることを伝え、この宦官は信じてバプテスマを受けたのでした。こうして福音を信じた外国人もイエスキリストの救いに預かり、新しい神の民とされるという神の救いのご計画が示されたことを見てまいりました。今日はその続きです。この9章ではさらに驚くべき神のご計画が伝えられていきます。教会の迫害者の急先鋒であったサウロに主イエスが直接現れて、サウロは改心して宣教の急先鋒へと変えられていくのです。これまでサウロは教会の敵として紹介されてきました。7章の終わりではステパノの処刑に賛成し、石打ちの刑の執行に承認を与えたものとして、8章の初めではエルサレムの教会に対して大迫害を加えた中心的な人物として、教会を荒らし、キリスト者なら男も女も引きずり出して牢に入れたと容赦なく処罰し弾圧した様子が伝えられていました。そして9章1節から2節では、サウロがなおも激しい怒りに燃えて、エルサレムだけでなくついには国外の町々までキリスト者たちを追跡していったことが述べられています。1節2節、さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。サウロは迫害から逃れて離散したキリスト者たちを執拗に追跡し、キリスト者たちを地上から一掃しようとしたのです。ダマスコは古代より交易で栄えたアラム人の都でしたが、当時はローマ帝国のシリア州の一部とされていました。エルサレムから北東240キロほどの位置にあるダマスコには国外ながら多くのユダヤ人が暮らしており、ユダヤ教の街道もありました。サウロは大祭司のところへ行ってダマスコの街道宛ての手紙を求めました。それはこの道の者、すなわちイエスに従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためでした。何がそれほどまでにサウロをキリスト教の迫害に駆り立てたのでしょうか。それはキリスト教を迫害することが唯一の誠の神に忠誠を尽くす行為であると確信していたからです。サウロの考え方からすれば、十字架にかけられたものは呪われたものである、そのイエスをよみがえっただの神だのとあがめて神を冒涜する者たちを断じて許しておいてはならない、サウロにとってキリスト者たちを厳しく取り締まり滅ぼすことこそが神への忠誠を果たすことであったのです。そのようにサウロは並々ならぬ宗教的熱意を持ってイエスに従う者たちを捕らえて滅ぼそうと意気込み、護衛の者たちを従えて意気揚々とダマスコに向かったのでした。しかし町に近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らし、サウロはその場に倒れたのです。 この光は太陽よりも明るい神ご自身の栄光の輝きであり、復活のキリストの御光でした。そしてサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。後に彼自身が述べているところによると、この声はヘブル語であったということです。サウロは混乱し恐れながら、自分の名を呼ぶその声の持ち主に、主よ、あなたはどなたですかと尋ねます。すると、私はあなたが迫害しているイエスであると答えがありました。天からの光に照らされ、イエスご自身が語られるという直接の天からの啓示を受けて、サウロは十字架にかかって死んだはずのイエスが生きておられ、今自分に話しかけておられるということを認めないわけにはいきませんでした。サウロはそれまで十字架刑で処刑されたイエスは偽のメシアだと断定していました。そのイエスをメシアと信じるキリスト者たちも、イスラエルの民を惑わす有害な連中として容赦なく取り締まってきたのです。ところが、そのイエスがよみがえられた誠のメシアとしてご自身を表されたのです。主イエスは彼に、私はあなたが迫害しているイエスであると告げられました。ここにはキリスト者たちへの迫害行為は取りも直さず、イエスご自身に対する迫害行為であると告げられ、イエスと教会の一体性がはっきりと示されています。自分が神に敵対していることを知らされたサウロの衝撃はどんなに大きかったことでしょうか。熱心なユダヤ教徒として、ガマリエルの下で律法を学んだ優等生として、神と律法に対する忠実さにかけては誰にも引けを取らない自信があり、自分は神の前に正しいことを行っていると確信していたサウロ。しかし実際はその逆だったのです。イエスが本当に復活され、今も生きておられる救い主であるとはっきり知らされ、自分こそ神に反逆し大罪を犯していたと知らされたサウロは、すっかり打ちのめされ途方に暮れました。後に彼自身がこの時の出来事を述べている箇所には、サウロが主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねたことが伝えられています。主イエスと出会ったサウロがすっかり打ちのめされ、自分の犯してしまった過ちの重大さを認識させられる様子がうかがえます。しかし主イエスはサウロを責めるために、サウロを咎めるために彼に現れたのではありません。主イエスはサウロの迫害を止めるだけでなく、立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたがしなければならないことが告げられると告げて、彼に新たな使命を与え、ご自身の宣教の働きへと召されたのです。7節から9節、同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず、食べることも飲むこともしなかった。このダマスコ近くでの出来事を神の啓示として体験したのはサウロだけでしたが、サウロの心の内で起きた主観的な幻覚とか夢とかではなく、同行者たちも光や音を部分的に体験した出来事として述べられています。サウロのダマスコでの体験を日射病とか転換発作だとか神経疲労、あるいは良心の呵責などで説明を試みる人々がおりますが、いずれも説得力を欠くものです。それよりもルカが伝えているのは、 主イエスが直接介入され、個人的にサウロに語られたということです。それ以外にサウロがここまで大きな方向転換をする理由は考えがたいのです。目の前で石打ち刑を見た人間が処刑されたステパノと同じ信仰に転向するとは通常考えられません。この後サウロは改心を導かれ、異邦人伝道の使徒となって活躍するわけですが、その大きな方向転換こそは彼が直接復活されたイエスに出会ったことを示していると言えるでしょう。もう一つ注目したいのは、彼はイエスの言葉に従って立ち上がるものの目が見えなかったという状態にとどめ置かれていることです。立ち上がるも目は見えない、つまり部分的な回復だけしか与えられなかったため、再び見えるようになるまで無力さと不安を覚えながら過ごさせられたということです。見えずにいた期間は3日間と書かれていますが、この時の彼はいつになったら見えるのか、再び見えるようになるのかわからない中で、相当の不安と混乱を抱えながら、よその人の家で世話を受けながら過ごさせられたのでした。主イエスは彼にすべてをお告げにはならず、町に入りなさい、そうすればあなたがしなければならないことが告げられるとおっしゃいました。突然の天からの啓示を与えられながら、彼が段階的に扱われ、その後の歩みが導かれていること、このプロセスに目を留めたいと思うのです。私たちも困難や悩みが一度に解決するというよりも、それらの悩みや不自由を抱えつつ、その中で教えられ練られること、取り扱われ導かれることが多くあるように思います。サウロは飲み食いせず祈ってこの時期を過ごしたのでした。主よ、私はどうしたらよいのでしょうか。彼は打ちのめされ途方に暮れながらも、死の罰を免れた恵み、主の許しと憐れみを深く覚えたことでしょう。また主イエスに告げられた言葉を何度も思い返して、これからの自分のなすべきことは何なのかを思い巡らしたことでしょう。そしておそらくはステパノが語っていた言葉も思い返し、ステパノが自分を殺す者たちのことを取りなして、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で祈ったことも思い出したでしょう。暗闇の中でいろいろなことを思わされ考えさせられた3日間であったことでしょう。その中で向き合わされ示されたことは、彼のこれから担う働きの原点、土台となったと私は信じます。後に彼が書いた手紙には、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、いや私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、など弱さや恵みといった言葉が繰り返し語られているからです。それらはこの目の見えない状態の中で取り扱われ、深く心に刻まれたことだったと思うのです。そしてこの目が見えない間も、サウロの心は照らされ、真理が見えるように、神の恵みがはっきり分かるようにされていることがここに示されています。ですから私たちも悩みが取り除かれないこと、問題が解決しない中でも、主は私たちから目を離さず導いておられることを覚えて、悩みの中に置かれているこの時も意味ある聖なる時間として祈り続けるものでありたいと思うのです。おしまいに、今日の箇所から教えられた3つのことを分かち合いたいと思います。第一に、主の憐れみと許しの大きさです。 迫害者であり敵であったサウロさえも主は許し、愛と恵みで心を満たされます。後にサウロは述べています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。教会の敵であったサウロは主の大きな憐れみの中で取り扱われて、このキリストの愛と許しの福音を多くの人々と分かち合う働きに用いられたのです。第二に、神は人々の戒心を導かれるということです。神は人々の戒心を導かれます。戒心とは神に背いている自らの罪を認め、神に立ち返ることです。サウロのように劇的な直接的な戒心の導かれ方ではないとしても、私たちも神が与えられるさまざまなことを通して戒心へと導かれます。このサウロの戒心、サウロに対する主の導きと憐れみは、その後に救いの恵みに預かる私たちへの恵みであり、憐れみでもあると示されます。神は人々の戒心、人々の救いを導かれます。そしてその戒心に導かれたものは、このパウロのように他の人々の戒心を導く働き手とされていくのです。そして戒心には砕かれる恵みが伴うということも覚えたいと思います。一切の恵みと力の与え手である神の前にひれ伏すということが救いに至る第一歩なのです。戒心には砕かれる恵みが伴います。一節二節のサウロも活動的で自信に満ち自立した人物でしたが、神の介入によって八節九節では無力で導きや助けを必要とするものとされ、神により頼む恵みに生かされるものへと変えられていきました。誠の神に立ち返るところにこそ、私たちの本当の喜びと慰めがあるのです。第三に、イエスと教会の一体性です。敵さえも兄弟に変えることのできる全能の神が私たち教会と共におられ、私たちの悩みや労苦のすべてを知ってくださっています。主なる神はご自分が召された人々のためにはすべてのことを働かせて益としてくださるお方なのです。有名なローマ人への手紙の8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。主なる神はご自分が召された人々のためにはすべてのことを働かせて益としてくださるお方です。迫害者も神の御手の中にあるのです。後にはサウロ、パウロ自身もたびたび迫害を受けるようになりますが、彼は迫害や困難の中に置かれても神の力を信じきることができたのです。後にピリピの町でパウロと同行者のシラスが牢屋に入れられるという出来事が使徒の働きに書かれていますけれども、その時 このパウロとシラスは牢獄の中で、その暗闇の中で神を賛美したということが述べられています。パウロは迫害や困難の中に置かれても神の力を信じ切ることができたのです。私たちもどんな時にも私たちと共にいてくださり、最善をなしてくださる主を信じ、いつも主の許しと恵みに立ち返り、主に従い続けるものでありたいと思います。お祈りしましょう。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。慈しみ深い主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は先頭を切って教会を迫害していたサウロに復活された主イエスが現れ、改心を導かれた場面を読みました。サウロに対するあなたの恵みと憐れみは、その後に救いの恵みに預かる私たちへの恵みであり、憐れみでもあったことを覚えて、あなたの御名を崇めます。あなたはキリストを信じて生きる私たちと共にいてくださり、最善の御業を表してくださいますから感謝いたします。さまざまなことで不安を覚え、悩みや悲しみに心を支配されてしまいやすい私たちですが、どうぞ憐れんでくださり、いつもあなたの愛と恵みに立ち返り、あなたの御力を信じて歩むことができますように、強め導いてください。そしてあなたの愛に結ばれ、恵みに満たされて、伝道の働きに励む私たちとならせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美をしましょう。新聖歌7番主の御つと、これを賛美しましょう。 Thank you.